10番引き上げの成功。1956年の夏の終わりに近い日、土木エンジニアのアンダース・フランゼンと潜水夫のパー・エドウィン・フェルティングは2人でベックホルメンの沖合に船を浮かべていました。この年はバーサ号沈没から328年にあたり、若い頃から当時の難破船に興味を抱いていたフランゼンはもうすでにバーサ号の眠っている場所を探して3年の夏を虚しく過ごしてきました。新しい情報をもとに、このチームは彼らの調査を特定の地域に限定しました。フランゼンは彼自身が作った音波探知機をさらに改良したものを持ち込み、海底どこに置いてもそのサンプルを探知機で分析することができました。バルト海には海の船に着く虫がいないことや塩分がやや低いことから、バーサ号はカシの木で建造されているので海底で素晴らしい環境で眠っているとフランゼンは信じていました。彼の探知機が20メートルの間隔で2回連続黒くなったカシの木を捉えたときは、彼は難破船の現場を探り当てたと確信しました。難破船の現場を潜るには最初から最大の注意を払いました。最新式の水中カメラを使用し、潜水夫の調査を船上のモニターで追っていました。単に水中から大きな船を引き上げる問題ではありませんでした。最初にゼッテルストロム社のノズルを使用し、高圧の水を船の下に引き込み、船の下にトンネルを作りました。次に強力な鉄製ケーブルをトンネル越しに引っ張り込み、海面に設置されたフロートに接続されました。バーサ号はそれから浅瀬まで18段階を経て移動され、最終引き上げ準備としてカステルホルメンの海岸まで移動されました。1961年4月24日の朝、バーサ号は見守る監修の前にその姿を現しました。スウェーデン最初のヨーロッパ向けのテレビ中継としてこの引き上げは放送され、この歴史的な出来事を地元も世界のテレビ視聴者も見ることができました。